Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。3月21日長岡市内で初めてとなる新型コロナウイルス感染者が確認されました。これを受け、長岡市新型コロナウイルス感染症対策本部を設置、情報共有と市の今後の取り組みを決定しました。なお、新潟県が把握している18名の濃厚接触者は全員陰性が判明しています。市民の皆様には過剰に心配することなく、落ち着いて行動していただきますようお願いします。今日の長岡 NGOK では、新型コロナウイルス感染症に関して市民の皆様に知っておいていただきたいことについてお伝えします。おととい4月1日水曜日に行われた長岡市長の記者会見の中で、磯田辰信市長は転入者等による感染拡大の防止策の強化について2つの取り組みを打ち出しました。一つは転入者等への注意喚起です。長岡市に転入・帰省される方に対して、特に2週間程度はご自身の健康状態をよく観察し、行動歴の記録を取られるよう注意喚起をしていくということです。二つ目は、私有施設330の施設を臨時休館するというものです。市民が利用する施設について、これまで休館の措置を取っていた18の施設に加え、新たに312の施設を昨日4月2日木曜日から4月15日水曜日まで臨時休館するということです。キャンセル対応や利用相談については引き続き実施するということですが、休館となっている施設につきましては長岡市のホームページをご覧ください。このような転入者等を意識した取り組みについて、磯田市長は会見の中でこのように述べています。
このような判断に至ったその背景でありますが、東京での市中感染あるいは院内感染も含めてですね、非常に感染者が急増しているという実態がございます。そういう中で、実はこの3月から4月、特に4月はですね、長岡市において市外、県外、特に首都圏からのですね、人口流入の多い時期でございます。この長岡市の医師会あるいは感染症の対策アドバイザー、あるいは市内の基幹3病院のですね、責任者の方々と今後の対策について意見交換を行ったところですね、この4月のですね、市内の感染防止のためにはですね、市外からの流入ということを前提にですね、新たな体制を組むべきであるというふうなご意見もいただいたところであります。そうしたことを踏まえまして、このような措置に至ったということであります。
4月ということで、長岡市に新たに転入していらっしゃった皆さん、長岡出身で首都圏から一時帰省されていらっしゃる皆さん、発熱等の風邪の症状が見られるときは自宅での安静・療養を原則とし、毎日体温を記録してください。風邪の症状や37度5分以上の発熱が4日以上続く、強いだるさ・倦怠感や息苦しさ・呼吸困難がある場合は、速やかに新潟県帰国者接触者相談センターにご相談ください。それでは、会見の中で磯田市長がコメントした市民の皆様へのお願いをお聞きください。
市民の皆さんにはですね、新たなその感染リスクが生じてくる可能性が強いということを前提にですね、やはり不要不急の外出を控え、特に高齢者の方のですね、ご健康に留意されてですね、若い方は軽症あるいは症状が出ないけれども、外で感染して高齢者に移って高齢者の方が発症して重症化するということがよく言われているところであります。高齢者と同居されているご家族の方、あるいはですね、高齢者のところに訪問されるですね、機会のある方々はですね、高齢者にこのリスクが高まるようなですね、接触の仕方をされないようにですね、ご留意いただきたいというふうに思います。それともう一点、お願いなんでありますが、長岡市内のですね、公共施設、ほとんどはもうこれで全部閉まっているというような状況になります。市外の近接、隣接のですね、市町村の空いている施設に、行くというふうな行動はですね、ぜひ控えていただきたいというふうに思います。それ自体が感染リスクも高まりますし、密集がまた増加するということでですね、控えていただきますようお願いしたいというふうに思っております。
長岡 NGOK。 ここからは感染拡大を防ぐために私たち一人一人が気をつけることについて、長岡市新型コロナウイルス感染症対策アドバイザー、一般社団法人長岡市医師会理事でいらっしゃいます奥川隆義先生のコメントをお聞きください。
この3つの密について気をつけていただきたいというふうに思います。密閉空間、密集場所、密接場面という形になるんですけども、やはりまあ換気の悪い密閉空間では感染が起こりやすいし、大勢の人が集まる場所ではやはり感染が広がりやすいですし、そういった場所で間近で会話したりすると感染が広がりやすいです。クラスターと最近呼ばれてますが、この集団感染のことですね。集団発生は密が重なった場所で感染がほとんど発生しておりますので、この3つの密に特に気をつけていただきたいというふうに思います。
3つの密が大切ということですね。それでも万が一感染が疑われた際にはどのように対応すればいいのでしょうか。
この時期に熱が続いたり咳が出てひどくなると、どうしても心配になって、早く病院にかかりたいという方もおられると思うんですけども、もし万が一自分が感染者だった場合には、行った先で人にうつしてしまう可能性がありますので、直接医療機関を受診するのではなく、まずはかかりつけ医があるなら電話で相談していただく、かかりつけ医とかがないのであれば、今政府の方針から出てます、帰国者接触者外来に電話をしていただいて相談をしていただくという形になります。微熱が4日以上続くとかですね、だるさ、息苦しさがあるとかですね、そういった状態になったら受診していただくという形ですが、高齢者とか糖尿病、心不全、呼吸器疾患などの基礎疾患がある方は、この状態が2日以上続く場合には早めに連絡していただきたいというふうに思います。
高齢者は特に注意が必要ということですが、年齢によってどのようなリスクがあるのでしょうか。
4万人以上のデータから分かったことですけども、40歳未満の方の致死率は比較的 0.2%、0.4% と低いんですけども、50代になると 1.3%、60代になると 3.6%、70代では 8%、80歳以上の方に至っては 14.8% で、6人から7人に1人が亡くなってしまうということになりますので、やはり高齢者の方と持病のある方は非常に注意が必要だと思いますので、特にそういった人混みなどは避けるようにしていただきたいというふうに思います。
今日ご紹介しました奥川先生のお話は、長岡市のホームページに動画として掲載されておりますので、ぜひご覧ください。長岡 NGOK。 さてここからは気になる症状が現れた際の相談についてお伝えします。風邪の症状や37度5分以上の発熱が4日以上続く方、強いだるさ、 倦怠感や息苦しさ、呼吸困難がある方は、長岡市役所健康課内にあります市民相談窓口、または新潟県帰国者接触者相談センターにご相談ください。なお、高齢者の方、糖尿病、心不全、呼吸器疾患等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤を用いている方は重症化しやすいため、この状態が2日程度続く場合には早めにご相談ください。市民相談窓口は受付時間の延長をして対応しています。平日だけではなく、土曜、日曜、祝日を含めた毎日午前8時30分から午後8時まで開設しています。電話番号は健康課 39-7508 39-7508 です。また新潟県帰国者接触者相談センターは長岡保健所で、平日午前8時30分から午後5時15分、休日午前9時から午後5時までの間は、33-4932、33-4932、夜間は38-2501、38-2501までお電話ください。ご紹介しました相談窓口については、長岡市のホームページにも掲載されておりますので、ぜひご覧ください。その他にも長岡市のホームページには、施設の休館やイベントの中止情報も随時アップされています。また企業向けの情報も掲載されております。おとといの記者会見の中では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者を支援するため、長岡市緊急経済対策を行うという発表がありました。信用保証料の全額補助と融資限度枠の拡大や市税等の納付猶予など、詳しい内容は長岡市のホームページにも掲載されておりますので、どうぞご覧ください。長岡市緊急経済対策についてのお問い合わせは、産業支援課です。 39-2228 39-2228 までお願いします。小学校、中学校、高校の休校やイベントの中止によって不安な思いを抱いている方も多いことと思います。こんな今だからこそ、正しい情報を得て冷静な判断をし、一人一人ができる予防対策を講じていただくことが重要です。市民みんながワンチームとなり、この局面を乗り切っていきましょう。長岡 NGOK、 今日は新型コロナウイルス感染症に関して、市民の皆様に知っておいていただきたいことについてお伝えしました。
長岡の今を伝える長岡 NGOK、 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課、または FM 長岡までお寄せください。